こんにちは、ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第4シーズン第23課節分。
こんにちは、ジェシーです。
ゆういちです。このシリーズではジェシーさんと一緒に日本の行事、祝日を紹介しています。
今回紹介する日本の行事は
節分です。
では聞いてみてください。
節分。子供が鬼は外、福は内と言いながら鬼のお面をかぶった父親に豆をぶつけたり、豆を家の中にまいたりするのが一昔前の節分のイメージ。一般的に節分とは毎年2月3日立春の前日を指します。さて、冒頭の文にいくつかの疑問を抱いた人もいるでしょう。 1. なぜ鬼が出てくるのか。 2. なぜ豆を投げるのか。 3. 現在の節分のイメージはどのように変化してきているか。まず一つ目の疑問。日本では古来から季節の変わり目には鬼が現れると考えられています。節分とは冬から春へ季節が変わるとき。そのため節分には鬼が出てくるというわけです。ではなぜ豆を投げるのか。鬼とは魔とも呼ばれ悪事を働くものです。この魔を滅するものが豆。ビーンの豆の音に魔を滅するという意味をかけているんですね。この豆を鬼は外、福は内という掛け声とともに撒くのですが、これは鬼は家の外へ出て行け、福は家の内に来いという意味です。人々は煎った大豆を家の中や外に撒き、撒かれた豆を自分の年齢の数だけ食べることで邪気を追い払い、その年の健康を祈るのです。最後、三つ目の疑問ですが、実は現在では冒頭文のような光景は一般家庭では見られなくなってきているようです。代わりに神社仏閣で豆まきが行われることが多くなってきています。豆だけでなく、菓子をまいたり、芸能人を呼んでイベントとして盛り上がったりすることもあります。時代の流れですね。また、イワシの頭をヒイラギの枝に刺し、家の入り口に置くという風習も地域によってはありましたが、これも近年では残念ながら見られなくなってきているようです。
さて、今回は節分でした。今回のブログで何か面白いことはありましたか？
そうですね。節分に豆を投げるのは知っていたんですけど、どうして豆なのかが分かりました。
あ、実は僕もこのブログを読んで初めて知りました。
魔を滅する、つまり豆だから、ビーンズの豆を食べるんですね。
はい。
ダジャレですよね。
はい。まあ、いわゆるダジャレということですね。
はい。
まあ、僕はダジャレが好きですから、おー、そうなのか、と納得してしまいました。まあ、といっても、日本語には今回の豆みたいに、音は同じだけど意味が違う、という言葉がたくさんありますよね。
例えば、学校の話をしていて、私立っていうと2つの意味がありますよね。
あ、そうですね。まあ、プライベートスクールのことを指すときには、私に立つということで、私立なんですけども、うん、もう一個のシティの死に立つという私立もあります。
それって区別できなくてちょっと不便ですよね。
はい。まあ、区別したいときには、私立と言ったりします。
うん、
で、その後者のシティの方なんですけども、その時には一律と言います。
知らなかったです。面白いですね。
は
い、
まあ、私立、一律というふうに、まあ、区別しますね。
はい。あと、ブログの中で、使 少し変だなと思ったことがあるんですけど。
あ、どんなとこですか？
巻かれた豆を自分の年齢の数だけ食べるって言ってたと思うんですけど、
はい、
巻かれた豆を食べるのってちょっと汚くないですか？
はい、まあこれはあの昔の話だと思います。で、まあ多分今現在巻いた豆を食べるっていうことはまあしないと思いますけどね。ですので、まだ巻いていない豆を食べると思います。
ああ、そうなんですか。聞いて安心しました。
はい。まあでも、あの、日本の住宅は土足じゃないですからね。
うん、
あの、まあ、ちゃんと靴を脱いで入りますし、まあ、畳や廊下の方は毎日掃除するから、まあ、綺麗だと思います。
うんうん、
まあ、だから当時とか全然普通に巻いた豆を食べたんじゃないかなと思います。
ああ、なるほど。日本では家に入るとき、靴を脱ぐから床が綺麗なんですね。
はい。
土足の床とかに落ちてるものじゃないなら食べても大丈夫そうですね。
はい、そうですね。ところでジェシーさんは節分に豆を食べたことありますか？
私なかなかそういう機会がなくて食べたことがないんです。
あ、そうですか。
はい。
僕もあの最近は食べないんですけども、うん、まあ、大体高校生ぐらいまでは食べてたかなと思います。
うん、
まあ、だからまあ18歳ぐらいまでということなので、ちゃんと毎回18粒まで食べてたんですけども、
はい、
まあ、こう年を取るにつれて食べるのが大変なんですよね。
そうですね。
はい。例えばおばあちゃんとか本当に年の数食べてるのかな。
そうですね。80歳のおばあちゃんは80粒食べないといけないっていうことですよね。
はい、
大変ですね。
ですよね。なんかこう喉に詰まっちゃいそうな感じがしますよね。地域とかによっては自分の年齢プラス1食べないといけないところもあるみたいです。
うん、
まあ、個人的にあの大豆っていうのはあんまり美味しくないかなと思います。
あ、本当ですか。
はい。まあ、ジェシーさんもあんまり食べなくていいかなと思います。はい。まあ、でそれから、最近豆まきは減ってきているというようなことが、まあ、ブログで言われていたんですけども、
うん、
まあ、逆に東京では節分にするあることが流行り出しているんです。わかりますか？
あることが流行り出している。あ、太巻き寿司ですか？
あ、その通りです。さすがジェシーさん。
イエイ。
はい。この太巻き寿司っていうのは、正しい名前は恵方巻きっていうんですね。
恵方巻き。
はい。恵方巻きっていうのは太巻き寿司で、まあ、その年の縁起がいいとされる方角を向いて食べるものなんです。で、まあ、しかもその時に一言も喋らず目をつぶって願い事をしながら全部食べきらないといけないんです。
目をつぶって食べるんですか？知りませんでした。
はい、はい。で、しかも喋ってはいけないので。これは面白いですよね。
面白いですね。
はい。で、まあ、この恵方巻きを食べるという習慣は関東ではなくて、もともと関西で行われたそうなんです。まあ、でもここ10年くらいで全国展開しているスーパーとかコンビニが広めて、関東でも定着しつつあるんですよ。
じゃあ関東で恵方巻きを食べるようになったのはつい最近なんですね。
そうなんです。まあ、だから僕が子供の時はもっぱらあの豆を食べることしかできなかったんです。
節分の習慣が変わってきてるみたいですね。
はい。それじゃあ今回のブログはここまで。
さようなら。
また次回。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.